一般質問。一般質問は2面、3面、5面にも掲載。死生会中村智也。人格の完成を目的とせよ。1、有害なコンテンツから児童・生徒を守る取り組みについて。問い、教職員や保護者の意識を高めるための取り組みはどのようか。答え、これまで公立の教職員向けに実施していたネットリテラシー研修を拡充し、令和6年度は私立保育園なども対象に実施する。保護者向けには学校保健安全委員会などで取り上げてきたが、各家庭でのスマートフォンの使用にかかる指摘があるため、各校と共同し対応していく。要望、内容のひどさを知らない限り保護者の心は動かない。行政も市民教育として取り組んでほしい。2、中学校教科書の採択について。問い、採択は教育基本法や学習指導要領に対応している必要があると思うが、その対応はどのようか。答え、検討委員や調査員に教育基本法、文部科学省の通知、編集主意書を提示し説明している。問い、歴史教科書問題に対応するため、家庭が選定した副読本を授業へ持ち込むことは可能か。答え、副読本は教科書用図書を保管することを目的に使用されるものであるが、使えるものは使っていく。適切なものがあれば情報提供してほしい。要望、教育基本法を丁寧に運用し、周知する仕組みが必要である。人格の完成は日に日に遠のいている。同法の崇高な目標に向け、教科書の採択から人格の完成に向け取り組んでほしい。共に作る肌の田中恵。子どもに関する支援の見直しを。1、児童発達支援施設と放課後等デイサービスについて。問い、児童発達支援施設と放課後等デイサービスにおける支給日数の基準はどのようか。答え、国では1ヶ月23日を上限に各自治体で設定するものとしているため、本市は児童発達支援センターを23日、児童発達支援事業所を10日、放課後等デイサービスを15日の基準としている。問い、放課後等デイサービスは支給日数が足りないとの声を聞いているため、上限である23日まで見直ししてほしいがどうか。答え、検討していきたい。問い、障害児通所支援事業所連絡会における参加数の現状はどうか。答え、21事業所中8事業所の参加となっている。要望、連携強化のために加入の呼びかけを積極的に推進してほしい。2、医療的ケア児について。問い、支援の検討状況はどのようか。答え、関係課で構成する支援体制会議を開催し、支援体制のあり方について調整している。要望、小中学校での医療的ケア児受け入れは、訪問看護との連携にとどまることなく、看護師配置に向けた準備も早急に進めてほしい。 3. 不登校に対する支援について。問い。教育支援教室だけでなく、学校単位でも保護者会を行ってほしいが、どうか。答え。学校とよく意見交換した上で判断していく。創和会市民クラブ、小山田義弘。100年人生を健康で生き生き暮らせる社会の実現と、経済成長魅力向上を図ろう。1. 市民の健康維持増進について。問い、運動を生活習慣とするために取り組んでいる施策はどのようか。答え、健康増進計画に基づき、生活習慣病予防を中心とした事業を実施している。要望、誰もがいつでもどこでも気軽に運動できる施策の展開を望む。問い、認知機能の低下を防ぐ取り組みについて、現状と課題はどうか。答え、食事、社会参加などの取り組みを展開しているが、気軽に支援を求められないことが課題である。問い、帯状疱疹ワクチン接種について、女性の考えはどうか。答え、女性を前向きに検討していく。2. 新たな新市街地の形成について。問い、将来の経済成長などを見据えた新市街地形成の考えはどうか。答え、高速道路のインターチェンジ周辺や幹線道路沿道などで新たな産業系の土地利用を検討していく。要望、高速道路の利便性と本市の魅力を生かした土地利用を関係部署一丸となって進めてほしい。3. 公園や道路、ハイキングコースの管理について。問い、樹木を計画的かつ適正に管理していくための考えはどうか。答え、植栽の間隔や景観の維持に配慮しながら管理を行っていく。要望、ハイキングコースの分かりやすい道標や地図の充実、ベンチの設置、眺望の確保などを行い、訪れたくなるような整備を望む。創和会市民クラブ、大塚武。給食の食べる時間を確保してこその安全性と食育教育。1. 学校の周年行事で設置した工作物の維持管理について。問い、東小学校150周年記念として体育館にボルダリングを設置する予定だが、完成予定と設備の安全管理・運営方法はどうか。答え、夏休み期間中に設置を完了し、2学期から使用可能となる。また、干渉マットの設置、利用方法及び注意事項の看板を設置し、安全な利用に配慮する。問い、安全に配慮し、継続して活用できる体制を進めるとともに、秦野丹沢クライミングパークの利用につながるよう、案内や看板表示を工夫してほしい。また、東小学校だけでなく、他校の周年記念の工作物は市の管理か、全容把握や計画的な対応はどのようか。答え、学校敷地内のため、最終的な管理責任は市にある。今回の質問を契機に、過去に遡って全容を把握する。2. 学校給食の取り組みについて。問い、中学校給食の時間は準備と片付けを含めて35分だが、実際の喫食時間は15分前後と聞く。生徒へのアンケートに喫食時間の項目はあるか。また、カリキュラムの調整で時間の確保は可能か。答え、アンケートはないが、生徒会との意見交換を行っている。また、カリキュラムの調整は課題があり、配膳を工夫し、時間を確保する。要望、食を楽しむ時間があってこその安全性と食育のため、喫食時間の確保を最大限お願いする。無所属、伊藤大輔。人口減少時代における持続可能な街づくりは、勇気から始めたらよい。1、地元産有機米を活用した学校給食の実現に向けて。問い、教育委員会の考えはどうか。答え、メリットとしては地産地消による地域経済の活性化などで割高な価格と安定的な供給の確保が課題である。問い、有機農業に取り組む理由とは。答え、地球環境へのダメージの低減など有機農業も含めた環境保全型農業を推進していく。問い、令和4年度の小学校給食の食材購入費約3億9000万円のうち、地元生産者に支払う金額はいくらか。答え、単純に割合で試算した場合の約1100万円より下がる金額。問い、3億9000万円のうち1億4500万円は県学校給食会に支払い、そのうちの2100万円は米代である。農業振興課で観光栽培米と有機米の価格差を補う1270万円の補助金を創設することは可能か。答え、農業分野に充てる一般財源としては大きいため、慎重な検討が必要である。問い、上小学校で考えると安定的な供給、年間790キロも、観光栽培米との価格差、年間16万円も実現可能で、小さな成功体験を積み上げることから始めてはどうか。答え、公平性に欠けてしまう。意見、公平性がやらない理由とはならない。開発ばかりに目が行くのではなく、耕作放棄地にある昔使われていた水路に着目することから、持続可能な街づくりを始めてはどうか。総和会市民クラブ、八尋伸二。カスハラ増加中、対応を急げ。1、カスタマーハラスメントの対応について。問い、厚生労働省の企業でのハラスメントに関する実態調査によると、過去3年間の相談件数で、カスタマーハラスメントが上位3番目で、かつ増加傾向にあるという結果が出ている。カスハラによる市職員の業務に対する影響は何か。答え、匿名の苦情メールや一人の市民への長時間対応などにより、公平公正な職務の遂行の妨げとなるほか、職員のメンタルヘルスの悪化による職務効率の低下や体調不良などが懸念される。問い、本市で警察を呼ぶような事案は何件程度発生しているのか。答え、 警察に通報するようなケースは年数回程度発生しているが、統計的なものは取っていない。カスタマーハラスメントの発生は、福祉分野や相談業務など、住民対応を行う窓口部署で多く発生している。問い、まずは市役所からカスタマーハラスメントを防止すべきだと考えるが、どのようなことをすべきだと考えているのか。答え、職員提案制度などで、要望を受けている市職員の個人情報に配慮した名札への変更や、他市で取り組まれている通話開始時にサービス向上を目的とした音声録音の告知メッセージを流すなど、抑止効果が期待できる取り組みを調査した上で、できる対策から進めたいと考えている。要望、早期の対応をお願いする。